こんにちは。
こんにちは。
ねえ。いやーさあーねすっかり夏めいてまいりまして、
うん、ねえ梅雨どこへやらっていうね、こう雨が降りそうで降らない日々をね我々は過ごしているわけですけどもね、そんな中、先週ねジャッキー・チェーンの公式オンラインストアでキーホルダーを買った話をしたんですが、うん、
あ
なんかね、そう買う時に注意文がね、うん、出て、そのまあコロナなのでまあちょっと発送が遅れますと、
うん、
あなたが住んでる地域はちょっと今発送できないから、まあ、コロナがねなお、まあ、落ち着いたら発送しますよみたいになったんですけど、
そうでしたね、
もう届きました。
早いですね。
早かったね。
いやなんか通常より早くないですか。だって10日ぐらいしか経ってないというか、うん、
いやしか経ってない。
早っ。でもねこれもまあまあ見方をね、うん、変えれば
うん、
コロナが終わるというね、そういう兆しかもしれませんね。
そうね、いいわ、キーホルダー。
どうですか？ね、今僕はね、あの遠隔でラジオ撮ってるんで、ちょっと現物見れないんですけど、ね、うん、どんな感じですか、ジャッキー・チェンのキーホルダー。
いやーもう本当に綺麗な JC の
綺麗な JC。
いやこれデッキがね結構いいのよ、なんか。
はいはいはいはい。
しっかりしてますね。うん。
うん、
それ以上言うことはないですけど。
まあそうね、まあデザインとかはね、まあ事前に確認してたんで別に特に、ね、うん、言うことはないんですけど、まあ無事ねジャッキーチェンのキーホルダー届きましたと。いや僕先週のちょっと聞いてみたんですけど、うん、自分のラジオ、
うん、
あ何なんですかね先週のラジオをちょっと。
なんで
本当にボソボソボソボソ。
ちょっとね遅い時間に撮ったっていうのもあってちょっともうテンションもだいぶ低く、ただずっとインターネットをしている成人男性の音声を載せてしまった。
スティーブン・セガールってバンドやってたんだとか言って、どうでも見たらそんなちいちっていうね、まあ感じだったんですけどね、
うん、
じゃあ今日は ね今日はじゃあラジオらしくなるってことですね、先週の会話と比べたら。
いやそうよ、今日はもう話題盛りだくさん。
お、何ですか話題。
ね、じゃあまずはこのコーナーからいきましょう。
お、
今週の土日よっ
よっ。
いやね、今週の土日ですよ、また今週もこのコーナーからね始めるんですけども、
はいはい、
いや土日ってやっぱねみんな平等に来ますから、
まあね来ない人もいますけど、うんうん、
今週の土日はどうでした？
人任せだな。
じゃあ 僕からね、僕はあのですね、あのまあ特にやることもなかったんで、
うん、
散歩に行こうかなと思って、
うんうんうんうん、
歩いてまあそう近隣の町を練り歩き、
はい、
公園に行って、公園っていいなって思って帰ってきた。
いいですね。
それを土日を2日間同じことしてた。
すごい、1日だけにしとけばいいのに。いい土日じゃないですか。
うん、いや公園ってね、なんか最近あんまり、昔はね無職の時はすごい行ってたのよ。もう行くとこもないし金もないから、とりあえず公園行ってベンチで座ってネットするみたいなやつなんだけど、
はい、はいはいはい、
久々になんかしっかり公園行ったらいいわ、公園って。
あら、もうそんな時期になっちゃってる。
そう、
マンツーンさんのフェーズがもう公園いいフェーズに行っちゃってるんですね。
そう、来てるかも。
すげえな。
公園のベンチ座ってねネットしてるとやっぱり気分がねなんか違う、なんかそのツイッターとか見ててもやっぱ流れてくるタイムラインに
うん、
対してこう穏やかな気持ちになれるとか。
なるほどね、もうポカポカタイムラインだと。
そうそう、緑をね、葉っぱがこんなにこう風でね揺らいでる緑、まあ噴水の水、遊んでる子供たち、その中でねそのタイムラインでなんか怒ってる人とか見ても、うん、ああそうだねと、よしよし
っつって、ね、すごい嫌な目線。いやいいんだからさ、公園でネットしなくてもよくないとは思うんですけどね。あの公園はいいと思うんですよ、
いや、やることないでしょ、公園で他に。
いや、なんか公園でぼーっとしたりさ、まあ本読んだりっていうのはちょっとまあ、うん、あまりにね類型的なイメージですけど、
ぼーっとするのってむずくない？よし、ぼーっとするかってぼーっとできる？
僕結構できますよ。
え、すごい。
あ、ぼーっとなんだったらしちゃいますね、家で。
いや、俺も絶対無理だ、落ち着かないわ。
まあ確かせっかちではありますからね。
うん、
なんかこう一緒に何かしたいですよね、マンスンさんって。こう飯食いながら YouTube 見たりとか。
ああ、そうね、うん、
なるほどね。ああ、でもいい土日じゃないですかね。引っ越したことだし、うん、散歩もね、なんかまだ新鮮なね。
そうね、まだまだ。そう、ああ、こんな場所あるんだとかね。
うんうんうん、
うん、どうよ、休みのくんは。
はあ、土日ね、
うん、
本当思い出せないんですよね。あの、まあ当たり前ですけど、どこにも行ってなくて、
うん、
あ、でもね、そう、土曜日はだからもう何もしてないですね、うん、家にいました。
いや家でなんかするでしょ。
スマホをいじってましたね。
おお、もう、ね、寝ながら？
寝ながらですね。
うん、もう何見てたの、スマホで？
ツイッターとか。
うん。
そうですね、なんかあったかな、まあ、日曜日はね、
うん、
さすがに行けないと思って、
うん、
近所の図書館に行ってきまして。
おお、いいじゃん。
興味ある本と興味ない本を借りてきましてね、
うん、
唐辛子の歴史っていう。
それが興味ある本。
これが興味ないやつですね。
あってよ、唐辛子の歴史。
唐辛子の歴史興味ないなと思って。なんか意図的に興味ないのを借りるの、うん、できた人間っぽくないですか。
なんか
知見をインプットを広げようとしてる人間みたいでよくないですか。ただ
読むの、ちゃんと
読むかどうかまた別よ。
うん、
それはわからない。
わかんないの。
うん、まあ、図書館に行くっていうなんかこうね、目的がないとちょっとどこにも行かなそうだったんで、
はいはいはいはい、行
ったんですけど、あとね、そう、久々にあのナンシー関で
いました。うん、知ってる知ってる、ね、消しゴムハンコの。
そうそうそう、僕ね、小学生の時ナンシー関がすごい好きで。
あ、へえ、珍しいね。
そう、でもね、そんなエッセイを全部読んでたっていうか、ナンシー関の記憶スケッチアカデミーっていうのがありまして、
うんうん、
それどういうものかっていうと、
うん、
なんか書けそうで書けないものをみんな見本を見ないでイラストを描くっていう投稿コーナーなのかな。例えば自転車っていうお題を出して、みんな自転車を想像、こうだったなと思って描くんですけど、やっぱね、意外とやっぱみんな記憶の中の自転車ってなんか全然めちゃくちゃなんですよ。
ああ、はいはい。特にまあなんかその書くの難しいとも言われてるからね、
自転車って。そうそう、なんかサドルとあのチェーンが全くなくて、なんか棒からこの漕ぐとか生えてたりとか。
はいはいはい。
そうそう、なんかそれがすごい僕小学校の時好きだったんですよ。でナンシー関、はなんか懐かしいなと思ってナンシー関のエッセイ借りたんですけど、
うん、
まあ、パラパラって読んだら、いや、やっぱナンシー関って思ったよりめちゃくちゃ性格悪くて笑っちゃうなと思って、信じられない悪意を振りまいてるっていう、ちょっと面白いなと思って。なんかそう、ほんとね、意地悪なんですよね、書いてることが。
うんうんうん、
それがすごい、ね、久々に、あ、いいなと思って。今ってまああんまこう意地悪さって受けないというか、
うん、そうね、
そうそう、わざわざ書くことはねえっていう感じもあるんですけど、もうね、
うん、
この偏見の意地悪さってやっぱりちょっと極端なやつを見てちょっと笑っちゃうんですよね。その良し悪しは別として、
うん、
なんか信仰の現場っていう本だったかな、タイトル忘れちゃったんですけど、
うん、
それはどういうことかっていうと、なんかいろんなジャンルの信仰、まず、あ、何か、だから神様を信仰するの信仰です
ね。あ、はいはいはいはい。
そういうその熱狂的なファンがついてるようなとこに潜り込んでみて、うん、そこをまあレポートするみたいな。例えば一番最初は矢沢永吉のライブに行ってみるとか、
うん、
まあ、矢沢永吉ってまあまあイメージする通り、やっぱなんかちょっとこのファンの熱がちょっと違うじゃないですか、
普通のファンとは。まあ、かなり熱狂的な感じのイメージあるよね。
そうそうそう、そこに書いて、まあね、エッセイ書いてるんですけど、
うん、
もうね、意地悪なんですよね、とにかくやっぱり。なんかその わかります。わざわざ矢沢永吉のライブに行ってみようっていう人ってもう結構意地悪じゃないですか、言ったら。
うん、そうね。
そうそう。で、その次もね、結構、あの、意地悪だったんですけど、これでもかなりちょっと、ね、正直わかるな、みたいなとこがあって、なんかクレヨンハウスっていう、
うん、
あの、絵本の専門店があるんですよ。
あー、なんか聞いたことある。
どこだっけな、なんか東京の表参道かどっか忘れたっすけど、
それなんかね、多分、子供の国って、っていうね、うん、なんかその子供が遊べるスペースみたいのが青山一丁目だ
か
にあって、
そう青山かな、そうそう
そう、そこに俺多分行ったことあるよ、子供の時。
そうなんですね。
そこのなんか近くにあって何回か行った記憶がある。
あ、じゃあもうちょうど南市関とねすれ違ってた可能性は、
まあ、すれ違った可能性あるわ、
あると思うんですけど、あのそれもね、やっぱその絵本的な価値観を好む人間たちのなんかそのっていうことに対してやっぱすごいなんか意地悪なんですよ、その絵本を好む私みたいな、その、うん、で絵本的な世界ってのがどういうものかっていうと、
うん、
なんかその白木の北欧家具みたいなやつとか、そういうのってなんかあるよねみたいなこと
を、確かにそういう世界観の店だった。なんかおもちゃもさ、なんかそのいい木でできた、
そう、
自然に優しいおもちゃみたいな、
無垢材のオーガニックみたいな、やっぱそういうのね、すごい直接的にはなんかあんまり言わないんですけど、めちゃくちゃバカにしてるんですよね、うん、
だってもうそれなんか矢沢石もそうだけどさ、
そうそう、
知らないから知りに行ってみようとかじゃなく、もうある程度偏見がある前提で言ってるもん。
そうなんですよ。例えば今ってそういうものなんかその未体験のもの、レポートみたいなのって、
うん、
どうしても着地としてよかったっていうか、なんか
意外と偏見あってくる、まあ、意外とこうだった、
うん、そうそう、よかったって感じなんですけど、ほんとね、ずっと嫌な感じなんですよそう、それがねちょっとね、あーなんかまあね、あれかもしれないけど、うん、僕はね面白いなと思って、
あーいいね、
そうそうそう、それ久々に、ね、南市関いいなと思いましたね、
うん、
っていう土日でしたね。
お
ー、
ああね、やっぱいい土日でしたね。
いやーもうちょっとね、いやなんかマンスンさんね、どうせ暇してるだろうなと思って、なんか誘おうかなと思ってたんですよ、
う
ん、
いや俺もそうはね思ってたのよ、なんかどっかでも特に行くとことかねえしなと思って。
いや、そうなんですよね、ここ行きましょうっていう場所もないし、うん、
ないのよ。あと
やっぱ前より家離れたっていうのもあるんですよ、
正味。まあ、まあ言うてでもそんなよ、
まあまあまあね、
そんなよ、うん、
言うてではあるんですけどね、
うんうん、でも確かにどこ行けばいいんだろうね、ちょっと遊ぼうって時さ、この年になるとどこに誘えばいいんだろう。
そうなんですよね、別になんか飲み屋とか行きたくないしな、
うん、
まあでもやっぱウィンドウショッピング
ウィンドウショッピングしかないよ、
ね、ウィンドウショッピングってあんま意味が分かってないんですけど、ウィンドウってどういう意味なんですか、う
ん、いやだからあれでしょ、そのかまあか買わずにじゃないけど、
え、ずっと冷やかし続けるってことなんですか、
あのショーウィンドウのウィンドウなんじゃない
の。なるほどね、はいはいは
い、
は
い、いや分かんないけど、
いやでも多分
そのイメージだった。
それをじゃあもうショーウィンドウ見ながら、あここいいじゃんみたいな感じで入ったりするみたいなね。
入ったりなんかそのこう2人でベターってショーウィンドウの中に入ってトランペットを見てね
なんでそんなことしないあれって何の元ネタなんだろう、
わかんない、あれ何なんだろうね、
あれ何なんだろう、あるのかな元ネタって。
なんかでもなきゃあれあんな、なんかいろんなのに使われてないでしょ。
確かに。いや、買い物行きますか。なんか前服欲しいとか言ったじゃないですか。
ああそうだ、服欲しいかも。最近もうここ数ヶ月一着も買ってないわ、何も。
あら。ねえ、まあでもそんなね別に緊急を要するような用事じゃないんでね、や
っぱ。まあまあまあ。
どうしてもね今日行きましょうよみたいな。
うん。
ないですけど。
ずっと去年買った何の。柄も書いてない T シャツを毎日着て
別にいいです、
一色の
だから服だって僕もねやっぱ詳しいわけじゃないんで、ここじゃあ行ったらいろいろありますよとか、うん、僕がちょっとリードしますよみたいなのって別にないんですよ、う
ん、あ
そう、怖えって、ちっちゃい店ちっちゃい店の前にベンチが置いてあって、そこに店員さんが座ってるの怖えっていう、
はいはいはい
はい、
あれは怖い。
ちょうど良さってちょうどいい店ってどこなんだろう。でもそれこそやっぱなんか原宿とか行くべきかな。
原宿ってなんかそう、その俺の30代が買える服やったあんの？
いやでも何買ってもいいでしょ別に30代だろうと。
そっか。
いや僕もちょっと全然分かってないんでね、なんか誰か詳しい人と行きたいですけどね。
ね、全部選んでほしい服を。
あ、全部選んでほしいんだ。
うん、
そっか。
もう似合うのが分からん自分で
ねえ、まあ土日はこんな感じです。
はい、じゃあ今週の土日でした、
はい、拍手するんですね
じゃあね、次はやっぱりこのコーナー、
うん、
今週の朝ごはん。
おお、すごいですね。
今週食べてますか朝ごはん。
朝ごはん食べてますよ、
うん、はい、何食べた？
今週食べてますよって言ったけど食べてないかもな。
食べてないの？
いやもう生活がもうバラバラだからなんか飯、昼飯、夜飯みたいな感覚がもう希薄すぎて、
うん、
あのお腹空いた時に何か食べるみたいな感じなんですよ。
おー、でも一番それがなんか健康にいいって言われてるよね。
え、そうなんすね。
なんかまあその決められた時間に食べるのもいいけど、結局それってお腹空いてない時もなんかやっぱりお昼だから食べなきゃみたいな思って食べちゃうじゃん。
ああ、はいはい、はい、
あれはなんかそんな良くないみたいな。
なるほどね、うん、あ、え、マンスーさん
人間ね、本来やっぱりその食欲はねある時に食べないと。
なるほど、じゃあ僕正しいんだ。
正しい生活です、それが。
何か食べてるんですか最近朝ごはん。そんな多分話題を振ったということは、
朝ごはんはね、なんか、うん、なんだろう、炭酸水とか。
炭酸水かっこいいコンクリート打ちっぱなしの部屋に住んでる人だな、朝ごはんだない
や最近ねやっと炭酸水の美味しさに気づいて、今までね炭酸水飲んでるやつってバカだと思ってたんずっと。
僕もまだ思ってますよ、炭酸水バカ派ですよ。
なんかね会社でも何人かいるじゃん炭酸水飲んでる
やつ。ああ、いますね、はい、うん、
なんでこんわざわざなんか炭酸入って甘くもね水飲んでんのこいつらはと思って。
思います、思います。
最近でもなんかそう、最あれだ、その最近ハイボールを作る、
うん、
飲むから作るために買ったのよ、うん、炭酸水24本で、はいはいはい、ケースで買ったんだけど、
うん、
それがうまくてさ、なんか、
ああ、そのまま飲むと、
そう、前まではなんかまあ何回か飲んだことあるけど、なんかただシュワシュワしてだけじゃんと思ったら、急になんかその美味しさが分かるようになって。
なんか僕も炭酸水まあ別に飲めなかないんで、
うん、
なんか機械の時に飲んだりすると、
うん、
やっぱねこう脳が錯覚するんですよ、炭酸飲んでるのに、うん、あのジュースの味がしないってなると、
うん、
そうだから茶碗蒸しだと思ってプリンを食べるとめっちゃまずいみたいなもんで、
はいはいはいはい、
僕炭酸ジュースもう甘いジュース飲めると思って飲んでるのに全然味が違うから、なんかなんだこれってぐちゃりってなっちゃうんですよね、脳が錯覚するというか。
あ、やっぱりでも炭酸水をなんだ飲んでるちゃんとやっぱ飲む前に、
うん、
これは炭酸水だって思い込ませてから飲んだ方がいい。
うん、アドバイス内容すごいな。これは炭酸水だ。なんかちょっと酸っぱさ感じませんか炭酸水って。
あ、でもやっぱりなんか普通の水にただ炭酸足しただけの味ではないような気は
するね。そうですよね。なんか不思議と、まあ、あれが味なのかなんかね、そう感じてるだけなのかわかんないですけど。炭酸水ね、なんかおしゃれですね。
いや意外とまあ安いしね炭酸水って。
あ、炭酸水って安いんですか。
もちろん高くないよ。
まあお茶とか買うより安いか、
まあ、まあそうね。それと普通にやっぱりその炭酸が入ってるから腹が膨れる、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
なんか結構まあこれでなんか飲んでる人もいるのかなっていうのは。
なるほど、
うん、
なるほどね。
以上、
お、
炭酸水のコーナーでした。
炭酸水のコーナーではない最近でもそうだ、僕ね、
うん、
ちょっと最近はあんまできてないんですけど、あの、まあ、鶏肉をね食ってるんですよ。
はいはいはい、
はい、まあ、休みの鶏肉、鶏むね肉っつって、なぜかおもごろチャンネルにも取り上げられたんですけどね、うん、あの、まあ、半分いじめみたいな感じで取り上げられたんですけど、
いじめじゃないでしょ、
半分いじめでしょあんなもん。あのね、これすごいライフハックを最近発見したんですよ。
お、
そう、また胸肉で、
うん、
だこれはね、あの、美味しさのベクトルのものじゃなくて楽さ、
うん、
楽さっていう点で、あの、優れているなっていうやつなんですけど、うん、僕低温調理器持ってるんですよ。
ああ、あの、なんかあったかくなる棒みたいのをぶち込むやつ、
ね、そうそうそう、まあよくね、あの、鶏ハムとか作る人ってわかると思うんですけど、
うん、
あの、沸騰したお湯とかで茹で続けると、どうしてもこう鶏の肉っていうか、まあ、肉全般ってこう、うん、凝固しちゃうというか硬くなっちゃうんですけど、ある一定の温度を長時間保つことによって、あの、すごい肉が柔らかく仕上がるっていうのが、
はいはいはい、
まあ、低温調理法なんですけど、
うん、
ですね、それは肉をジップロックに入れて、でそこに塩とか、うん、あの、まあ、香草でやるとか、うん、まあ、いろいろね、いろんな料理によって味付けしたりして、でそれを真空状態にするというか、空気が入らないようにジップロックで、うん、止めて、でそれを1時間とか1時間半とか、まあ、肉、豚肉とかだったらもっと長い時間なんですけど、
うん、
低温調理するって言ったんですけど、これね、よく放置するだけみたいに言われるんですよ、うん、1時間待つだけだから。
そうね、簡単じゃん。
そう、簡単って言うんですけど、これってね、よくよく考えるとすごい面倒くさいんですよ、結構。
なんでよ、だって鶏肉空気抜いて、だってもうそのなんか機械をぶち込んでピッと押すだけでしょ。
そうなんですけど、
うん、
まあ、やっぱ鶏肉に触らないといけないじゃないですか、生の肉に。
まあそうね。
でその生の肉に塩とか塗り込んだりなんやかんやして、うん、でまたジップロックも出さないといけなくて、
うん、
ジップロック毎回使うのもめんどくさいですし、
うん、
そこでちゃんと空気を抜かないとなんかね、うまくいかない気がして、
うん、
結構空気入っちゃうんですよ。
そうね、
それはね、どうした、これ意外とめんどくせえなと思って最近やってなかったんですけど、
うん、
スーパーを見てたらはたと気づいて、うん、あの、胸肉ってパックじゃなくて、あの、1キロぐらいのやつがビニールに入ってるやつってあるじゃないですか。
ああ、売ってる売ってる、
売ってますよね、
うん、
あ、これってこのまま低温調理したらもうそのまま入れるだけだからめっちゃ楽じゃないと思って
はいはいはい、
やってみたんですよ。
うん、
できたんですよ。
あれってその結構ちゃんと、まあ、真空までいかないけど、その中に水は入らない。
あ、そう、もうあれ空気抜いてやって、
うん、
で全部密閉されてるんで、
うん、
だからもう鍋にお湯入れて、それを入れて、あと待つだけです。
あれ結構だって、まあ、1キロだと 4枚ぐらい。
そうですね、3、4枚入ってて、
7枚とか、うん、
はい、でこれがまあ結構安くて、でね、味はまあ多分ね 85% ぐらいになると思います。
あ、やっぱ1個ずつやるよりかは多少、
ま、そうなんですけど、もう楽だし、あとなんか下手な料理をするんだったら、うん、鶏むね肉の食い方としてはうまい方。
確かに、しかもそれで一気に作っちゃえば数日はもう ただそれを食えばいい。
そうなんですよ、これかなりいいと思ってるんですけど、
まあ、めっちゃいいじゃんそれ。
ただ本当はこれいいのか分かんない、
うん、確かに、そのビニールでやっていいのかっていうの
そうね、まあ、言って低温調理なんで、その60度ぐらい、結局60度ぐらいにしかならないんで、
うん、
溶け出したりとかはまあまあないと思うんですけど、まあ、そうか、結局ね、臭み取りとか、あと中からね、うん、結局血が出てたりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのも流さないで全部凝固させちゃうんで、
うん、
固めた後はちょっとその凝固した血をね洗い流したりしてから食ってるんですけど、
うん、
血っていうかあれ何なんだろう、あの白っぽく固まる
やつ、分かる、あるよね、固まるやつ。そうそうそう、
でもね、いいと思う結構これ。
ほー、
うん、これね、低温調理器を持っててなおかつズボラっていう、なんかわけわかんない人間にしかちょっと通用しない、うん、情報なんですけど
ズボラのやつは買わないでしょ、低温調理器。
低温調理器買ってる人ってね、大体ちゃんとしてる人だと思うんですけどそうで、あとさらにこれに いい食い方最近思って、
お、
あの二郎って食いたいなと思うじゃないですか。
はいはいはい。
でも遠いし、まあ、遠くもないけど会社から、
うん、
あのまあでも太るしどうしようかなと思ったら、あのね、これもやっぱ 40% ぐらい遠くの方に二郎が見えるちょっとレシピをね思いついて、うん、まずニンニクをもう一つ、
いやもう大事ね、二郎はといえばやっぱニンニクだからね。
そうそう、結構粗めに、あのもうそんな細かく刻まなくていいです、適当に、うん、大きいのが入っててもうまいっていうのを最近気づいたんで、
うんうんうん、
でそれをラードか、
うん、
あるいはまあちょっと贅沢したバターとかで炒めちゃって、
うん、
そこにもやしを入れて、
うん、
でもやしがある程度炒まったらちょっと焦がしながら、あの普通の醤油を流し入れて、
うんうん、
でもうまみ調味料とかかけて、
はいはい、
でそれをお皿に盛ってさっきの鶏胸肉の低温調理したやつを食うと、あ、なんかね結構二郎食った気持ちになります。
あ、でもまあ実際ね、その二郎もまあその出汁とかまあもちろん取ってるけど、基本はねその返しって呼ばれるその醤油とまあニンニクの味ではある、ね、
そうそうそう、なんで結構ね二郎のあの上積みの部分食ってる気持ちにはなる。
ああ、いいかもそれ。
そうそう、これね結局安い素材しかね結局使ってないんで、
うん、ニンニクも鶏胸肉でね健康、
そうそうそうそう、
まあ、そんなないと。
そうなんですよ、これ結構おすすめです。
え、これはどうする、名前は。
あ、これはじゃあ安二郎でお願いします。
安二郎ああいいね、安二郎流行るかもな。また
安二郎ね、これでもほんとしょうもないレシピなんでね、なんかしょうもないっていうか、
今日作ろうかな。
あ、なんかね、わかる、そんなめっちゃうまいとかじゃないですけど、あ、なんかちょっと二郎食った気持ちになるかもぐらいの、うん、なんか そういう感じのものです。
ああ、いい、安二郎
っていう感じですかね。最近やっぱね、最近ちょっと料理してますね、ちゃんと。
うーん、でもこの間ローストビーフを作った。
すごいな。ローストビーフってでもなんかこう、なんて言うんだろう、イメージとしてはでっかいオーブンの中でゆっくりこう回りながら肉が焼けていくみたいな感じだと思った。
いや、もっとでも簡単なやつだったら、はい、まあ、ブロック肉買ってきてもう表面だけ焼いて、
うん、
でそれこそ、まあ、さっき言ってたジップロックに入れて、
はいはいはい、
空気を抜いて、
はいはいはいはい、
ストローでねこうフッてめっちゃ吸って、
やりますねあれ
でそのままあの炊飯器に、
あー、なるほど、
入れて保温して30分待つっていう。
はいはいはいはい、いいですね。
まあ言うなればまあ低温調理よね。
うん、まあまあそうですね、
うん、
確かに。
いいじゃん。うまかったね。
いいですね。僕一つ納得いかないこと、
マンスーンのローストビーフとしてこれは
それなんかでもありえない。聞いたことあるよそのレシピ。わかんないですけど。
見てやったんだけど。
まあでも言い出したわかんない。レシピって著作権ってあんのかな、ないのかな。
ああ、どうなんだろう。
結構でもみんな真似して勝手にやってたりしますもんね。
そうね。うん。いや、まあ今からめちゃめちゃ本当に斬新なレシピを作り出すってもうかなりむずいからね。
そうですね。なんかそれこそその電子ガストロノミー、あれなんだっけ、
うん、
分子ガストロノミーだ、うん、分子ガストロノミーとかね、そういう特殊な方法だったらね、なんか特許とかあんのかもしれないですけど、うん、普通のは無理だわ。あれ今なんか言おうと思ったんだよな。
なんか言おうとしてたね。
なんか言おうとしてたんだよ。あれ、マンスーンのローストビーフ、
なんかでもトリムと安次郎の後に何か言おうとしてた。
いや、なんかねローストあ、そうだ、思い出した。俺でも一瞬で済む話ですね、
うん、
僕が思ってること、
うん、
ローストビーフ丼全然意味ない。でも、
ローストビーフ丼なんか米赤くなる。
そう、ローストビーフ丼のなんかマッチのしなさすごいなって思う。まあこれはみんな思ってるんでしょうけどね、
うん、
以上です、
はい、
じゃあね、
今週も、ね、Now でヤングな話題をたくさんお送りしました
ね。
君のマンスーンの音声放送、それじゃあ来週も Stay tuned。
ありがとうございました。
さあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 It is Divide Real 完成放送 Into
8021 Century 21って言われるピンコスリーね。